ひばらきクラブの方、また落語会の方、こんばんは、武田邦彦です。今日はですね、私のこのひばりクラブのものに、いろいろクレームっていうのか、ご意見っていうか、まあ、つけておられる方、主に3名ぐらいおられるんですね。それで、管理の方はですね、ブログの管理の方の意見としてはですね、あまりしつこいので、もう、なんか、断ることできるのかな？なんかそんなこと言っておりましてね。先生も嫌でしょうけど、嫌というかむしろ事実がねじ曲げられて伝えられてしまうのでね。まあ書き方の問題もあるんですけど、そう言われたんですけど、僕は割合ね、人っていうのはそれぞれ意見があり、その意見にはやっぱりちゃんとした根拠があるはずだから、嘘でない限りはですね、まあ、嘘っていうのはあるわけですね。まあ参政党でひどい目に遭いましたけど、私が参政党の党員じゃなかったと。それで、党首はですね、武田先生は党員にならない方がいいと言って、その傍ら私に何百枚かの参政党の名刺を渡し、記者会見では武田先生が党員になりたくないって言うからしょうがないんですよと言うという、こういうね、もう、むちゃくちゃな嘘を次から次から言うな相手はやっぱり遠ざかるしかないんですよね、これは。まあ皆さんもそういう人が近くにいたらできるだけ類が及ばないように、逃げた方がいいですね。まあ、今参政党にいる人というのはそういうのに耐えられる人ですから、まあ同類であろうかというふうに思っております。ところでこの私のブログに載せていただく方はですね、そういう嘘っていう感じはしないんですよ。だから、まあ、管理の方にはね、いや、まあ、もうちょっといろいろ、見てみましょうって言ってあるんですが、実は別の角度から、方面からですね、このお二人の方は非常に立派な人だと、教養もあるし、知識もあると、いうような情報が入りましたもんですから、まあ、そうかなと思ったりするんですね。ただ、今日のものはですね、今日掲げるものは、この E さんという人に、文句を言うわけじゃなくて、私のひばりクラブをご覧になっている方とか、落語界の人が、もしかすると、このコメントで間違って考えるといけないなと思ったもんですから、まあ、ちょうどいい修正の、というか、こうじゃありませんよっていうことを言うのに、ちょうどいいチャンスだと思って取り上げました。武田先生、先生はペットボトルリサイクル推進委員会から、私の書籍、環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかの13ページのデータを捏造したと指摘されていますね。目安よね、と。この言い方がまた問題ですけど。まずご自分の捏造に対して弁明があるのであれば弁明し、認めるのであれば謝罪するのが誠実だと思います。もうこの記事で私ちゃんと理由を言っております。ただはっきり聞いておられなかったんでしょうね。お忙しいとか。そういうことで。まあ、ざっと聞かれたんでしょうね。私がこの記事、このことを言った最近のこれ、ひばりクラブの記事なんですけども、これはどういうところに問題があるかっていうと、私は普通の国民ですから、リサイクルすると言って回収し、リサイクル率として正式に発表されるものは、リサイクルしたものでなければいけないと、当たり前ですけどね。例えばペットボトルを回収しますね。リサイクルすると言って回収する。そのペットボトルをリサイクルして、ペットボトルにしたと。一本のペットボトル、一本のペットボトルにしたらこれ 100% ですね。それから5本集めて、一本だけペットボトルとしてリサイクルしたってのはこれ 20% になりますね。私は、リサイクル率と言って表示する限りは、僕は誠実革命ですから。誠実な表現はそうだと思うんですよ。まあ、仮にペットボトルして回収したものを、ペットボトル以外の、例えば防寒綿とか、そういうもので、もう一回再利用して、利用しても僕はペットボトルのリサイクルでいいと思うんですよ。あんまり厳密じゃないですからね。私ならですよ、そういう時は、ペットボトルをペットボトルとしてリサイクルしたリサイクル率と、ペットボトルを他のものとして利用したリサイクル率の2つ表示しますけどね。だけど従来はリサイクルっていうのは別のものに使ったらリサイクルとは普通呼ばないんです。例えば江戸時代にね、こう、浴衣を着てると。それで着物を着てると。それ何回か洗ううちにボロくなったと。 で、もうこれ浴衣としては使えないなってことになって、雑巾に変えると。こういうのを一部の人がリサイクルっていう場合もあるんですけどね。これはカスケード利用っていうのが正しいんじゃなく、まあ日本語ではきちっとした言葉ないですけどね。要するに貝の方に移す。これをリサイクルって言いますとね、非常に複雑になりますので、やっぱ二つに分けて、着物を着物として使う場合はリサイクル。着物がボロくなったんで、繊維がもう弱くなったんで、リサイクルとしては使えないけども、他の目的で使うっていうのは、まあ、リサイクルと言ってもいいし、言わなくてもいいっていう感じですね。例えば、紙ですね。紙はまあ、最初使う紙は綺麗な白い紙。それを一回リサイクルすると少し黄色くなる。だんだん繊維が小さくなって、ついに段ボールぐらいしか使えなくなって、最後それで捨てると。この場合、まあリサイクルをどうするか。これはですね、誠実味があれば、このペットボトルリサイクル推進委員会とかですね、専門家とか、それから環境省とか、そういう人たちが積極的に国民に我々が言ってるリサイクルというのはこういうふうに分けていますと。まあ、それをよく考えて、まあ、できるだけ本当にリサイクルできるように皆さん努力してくださいっていうね。そういう呼びかけをするのが僕は本当にリサイクルをしようと思った人の心だと思うんですよ。例えばペットボトルのリサイクルなんかね、リサイクルはできるんだけど中にチューインガムが入ってると。洗っても取れないと。口からも出てこないと。そういう時にこのペットボトルを全部やり替えて、一回溶かすとですね、チューインガムのかけらが入ってですね、ペットボトルが品質が悪くなっちゃうんですよ。あれは 99.99% 以上の原料でないと、ああいったその傷のないね、どこでも液体が漏れないような、ちょっとぐらい落としても割れないようなボトルってできないんですね。それは我々専門家よく知ってるわけですね。ですから、そういう点から言ってもですね、リサイクル率を表現するときは厳密にならなきゃいけないんです。ところが私がこの EE さんの人が文句を言っている、クレームをつけている、そのところで言ってるのはですね、実は現在のリサイクルの法律というのは、リサイクルすると言って引き取れば、それを焼却しちゃってもリサイクルの数字に入るんだって言ってるわけですね。それは法律上の計算の方法なんです。それは私がいつもこれはまあそこの場でも言ったかどうか先厳密にね、まあそういうのちょっとでもミスるとミスをこうものすごい目で見てますからね、内容を取ろうとしてんじゃなくて、勉強しようとしてんじゃなくて、ケチをつけようっていうのが目的ですからね、なかなかこういう人に対しては難しいんですが、実際はそれはね、法律にもそう書いてあります。だからそれ読めばわかりますが、私は実際にも私の本にも詳細に書いてありますけど、実態的にどうなってるかの調査もしました。そしたら、これは大手でしたけど、リサイクル処理工場があって、リサイクル材料処理工場があって、ここに玄関があって、そこにリサイクル業者がペットボトル持ってくんですよ。それで、例えば、100キロなら100キロのペットボトルを受け取りましたっていう受け取りのリサイクル証明書っていうのを出すんですよ。またリサイクル証明書って言うと名前が違うなんて言わないでくださいね。まあ、リサイクルで引き取りましたっていう証明書を出す。そしてペットボトルをいただいて、その工場の裏まで持ってって焼却してるというのはもうちゃんと調べがついてるんです。だけどそれはね、法律的にはリサイクル率に入るんですよ。つまり、現在のリサイクル法っていうのは、リサイクル、ペットボトルのリサイクルをする業者にいいように、それ国民をまあ騙すっていうか、まあ騙す目的なんでしょうね。リサイクルしなくてもいいよと。だけど、役人はまた役人で言い訳をするでしょうね。本当にリサイクルしてるかまではわからないから。そこのところで一応計算をすることにしておりますとこう言うんでしょうね。だけど私はですね、私の誠実さ、まあその人によって誠実さとは違いますからね。この E さんという人はペットボトルって受け取って、それをその工場の後ろで焼いても、それリサイクルとしていいよっていうお考えもあると思うんですね。ただその場合はこういう時ね、それをご存知だと思うんですよ。この E さんという人は。ちゃんと調べておられますからね。だって僕の本の13ページに、ペットボトルリサイクル推進協議会が捏造であると言ってるということをご存知だってことは相当調べてるんですよ。だから普通の人はそんなこと知りませんからね。13ページだとか、ペットボトル、リサイクル推進委員会が私のグラフのことを捏造だと言ってると。私はね、この手のものは普通は反論しないんです。なんでかって言ったら反論の必要がありません。私は裁判を受けてるわけでも何でもなくて、ちゃんと正しく科学的事実を書いてますから。 まずはご自分の捏造に対して弁明。これはひどい言葉でね。私この人立派な人だって聞いて、あらかたの情報は取ったんですが、もしその人と違いない、名前はわかりませんからね。人物の特定は間違うかもしれませんが、だったらですね、私はなんで弁明する必要があるんですか。弁明するのはリサイクル推進委員会の方じゃないですか。それはだってそれ実施してるんですから。武田先生はこういうことを書いてるけども、我々の計算方法と武田先生の計算方法と違うんだと。私たちとしては 60%、確かその時 60% でしたけど、60% ペットボトルをリサイクルしてるってことになってるし、武田先生は 3% つってるけど、これは、計算の仕方が違うんですというのは僕はね、ペットボトルリサイクル推進委員会の方だと思うんですよ。日本は民主主義ですからね、官庁が上だとか、ね、政治家が身分が上だとか、我々が下だとかってことないんですよ。国民が主人なんです。ですから、主人の国民が自分の著作物が捏造されてるというふうに言われたから弁明しなきゃならないってことはありません。謝罪もありません。全然。私は根拠を示せばいいんです。謝罪するってことは捏造したってことですからね。だから、僕は、謝罪するのは、もちろんペットボトルリサイクル推進委員会と、このようなコメントをですね、私の話をよく聞かずに出した E さんの人から取材をお願いしたいと思いますね。だから、ペットボトル、これはもう長い間の私とペットボトル推進委員会、もしくは環境省との、まあ、なんていうか、見解の相違として長く言われてることなんですよ。ですからもう、資料は山ほどありますのでね、よくこの手の、この界隈の人はみんな知ってるんですよ。で、そういうのはまあ、中国新聞とか、そういろんなところで調べてくれましたね。武田先生が 3% って言うけど、それは信じらんないと。環境省とかペットボトル推進委員会なんか 40% とか 60% とか言ってたわけですから、それはあまりに差がありますからね。それはやっぱり新聞記者の中では良心的な記者がおりましたらね、それを調べてくれたんですよ。で、ある時電話かかってきましたね。確かに武田先生の言う通りだと。ね。ペットボトル推進委員会とか環境省は、リサイクルしてることをリサイクルしてると言ってんじゃなくて、リサイクルとして引き取ったものはリサイクルしてるという発表してるってことを知りましたと。これは中国新聞の記者は直接私に電話してきたので、まあそれは間違いないんですけどね。もちろん名古屋の愛知万博の時もですね、あるその回収業者が、私に話しに来ました。なんかゴミ箱が愛知万博にはゴミ箱が7つかなんかあったらしいんですよ。それを我々は回収してますと。ただ途中で全部混ぜて全部焼いてますと。だけど、愛知万博の事務局かな、それの環境省かもわかりませんが、愛知万博のゴミは分別してリサイクルしてますと言ってますが、私はそれを担当してるので全部焼いてますというふうに私に言いました。早速私は NHK の名古屋支社に電話をしまして、こういう情報を聞いたんだけど、NHK ではリサイクルしてるというふうに何回も放送してますが、担当の記者さんとお話をさせてくださいと。まあ、こういう電話をしました。電話はちゃんと引き取っていただいて、聞いていただいて、1週間後ぐらいに記者の方から電話しますとありましたけど、全然電話ありません。それから、再度私が NHK の名古屋支社に電話しましたら、全く相手にしてくれませんでした。これは NHK に私が電話したんでは、こういう関係では2回目なんですね。1回目はですね、NHK の朝のニュースで、沼津かなんかの、これは会社の名前はどこでしたかね。どっかの会社がですね、よく調べればわかります。私の本にもしかしたら書いてあるかもしれません。ゴミの 100% リサイクルができるようになったっていう記事というか朝のニュースがありましてね。私は実はその時にその工場の中身よく知ってたんですよ。ある事情があって。それで、特に生ゴミはよく知ってたんです。生ゴミ以外はリサイクルするという業者に全部渡してる。リサイクルするという業者に渡したゴミが実際リサイクルされたかどうかは全く追求しておりません。それから、生ゴミですね。生ゴミはあの時引き取り手がなかったんですよ。引き取り業者がなかったんで。でっかい会社、思い出しましたけど今言いません。生ゴミはですね、従業員に袋に入れて全部帰りに持って帰ってもらって、それで家の生ゴミとして捨ててもらってたんですね。ですから生ゴミ別に リサイクルしたんじゃなくて、捨てる場所が工場から直接だと評判が悪くなるので、まあ、各家庭から出してもらってたわけですよ。事業に頼んで。しかしね、私そんなことやってね、環境って守れるんですかね。もう一つ日本人の誠実さっていうのが保たれるんですかね。そしてこの E さんの人はそういう方法がいいと言ってるんですかね。騙してもいいと、国民を騙してもいいと。それから生ゴミを、自分の会社から出すと、生ゴミのリサイクルをするって引き取るとこがないので、従業員に渡して、それを家庭の生ゴミとして捨ててもらってたの、そういうのをいいと思ってるんですかね。わずか 3% しかリサイクルしてないものを、60% か 40% リサイクルしてるという公式の、公式っていうかね、このペットボトルリサイクル推進委員会っていうのはね、これ業者の委員会みたいなもんなんですよ。もちろん環境省が少しは指導してたりね、自治体が少しは指導したりしててるでしょうけども、まあ利害団体なんですよ。いやね、まあ真面目な方なんですかね、E さんっていう方はね。要するに官庁は嘘をつかないと。しかしね、まあ今はね、いろんなことが、事件が起こってますけど、官庁が嘘をつかないという前提で、この日本で今生活できるんですかね。それとも、本当にそういうことで、そういう思想を持ってる人もいますよ。お上は悪いことをしない。お上は悪いことをしないっていうことは、あり得るんですかね。この人、裏金なんかに対してどういう、その、感想を持ってるのか。世の中は全て正義が行われるというふうに信じてる。まあ、これでもいいですけどね。ただ、このコメントで一番いけないと私思うのがね、この E さんの人に反省してもらいたいのは、事実でないことを書いてはいけないってことなんですよ。これが我々ですね、世に公のものとして出すとき、これブログのコメントも公のものですよ、これは。公のものだから、E さんの人は名前を書けないんじゃないかと思うんですけどね。それで私の場合、最後にね、私がこのコメント書くならば、私は実はリサイクルペットボトル推進協会の人が、武田先生は捏造してるというふうに書いてあるものを見たけども。まあまさかと思うけども、先生が何か事情があって、捏造したグラフを出しておられるんですかと。まあ私、長い間のひばりクラブの読者で、そういうことをちょっと考えにくいんだけども、先生の、ちょっと私が見過ごしてるところもあると思うんで、もし時間があったら、教えていただければ助かりますと。まあ、こういう言い方します。それはやっぱり日本人としての礼儀ですよね。これはもう捏造したと指摘されていますよねと。いますよねのねっていうのはですね、いますよだったらば、E さんの人が知ってるけど僕が知ってないという前提です。それから、いますよねと書いたら、自分も知ってるけども、武田も知ってますねという念なんですね。で、まずご自分の、捏造に対して弁明とありますけど、まずは相手が捏造してるかどうかを相手に聞いて、そして、ね、私は捏造しましたと武田が言ったらね、そしたら弁明が必要じゃないですかと、弁明っていう言葉が正しいかどうかわかりませんね。弁明っていうのは、まあ言ってみれば、罪人がなんかそれをそう、お奉行に言うとかそういう場合が弁明ですからね。裁判の被告が裁判官に対して弁明するとか。まあ、ソクラテスの弁明という言葉が、まあ、この界隈では有名ですけど、あれはソクラテスが裁判で有罪になったものを弁明しております。まあ、言葉遣いももう少しお気をつけてですね、ジェントルマンとしての、それから相手のやっぱり、相手に対する尊敬心ですね。やっぱり自分よりかレベルが低いとか、なんかよく知らないっつって相手を侮るってことは一番人間としては汚いことです。その教育程度とか、なんかそういうのとか関係ありません。どんな人でもその人が正しいと思っていることを言っているということを前提にしてですね、お互いのコミュニケーションをするというのが大切だと思いますので、E さんの人はもしかして私よりか年がいってたらですね、大変に先輩に対して失礼なんですけども、もし年がお若い方だったら、今後の人生はですね、やはり相手を尊重して、それ尊重しないような、尊重できないような人にはこういうこと書いても無駄です。どうせ嘘書いてくるから。だから、ちゃんとした正直にものを言ってくる誠実な人に対してはですね、やっぱりそれが最も人間として正しいことだというふうに思います。その正しさっていうのは、このペットボトルのリサイクルなんかよりかずっとずっと重要なことで、人間対人間のこの信頼性の問題ですからね、そこのところをちょっと考えていただきたい。それから一般読者の方は、 ペットボトルのリサイクル率の計算がどうなってるかっていうことを今日の僕の話の中でですね、理解していただければと思います。